ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
笑いの沸点が低いと怒る君は怒りの沸点が低い。青春アルデヒドウォーディーラ。アルデヒドの時間です。部長です。
アニマギです。
今日は台風なんですよ。
はいはいはい、そうですね。
台風真っ只中で、
うんうん、
やっぱこうコロナの時に、
はい、
店を閉めるということに対して慣れた
なるほど
っていうのと、ここのとこ台風結構やっぱり災害被害がでかかったんで、それに慣れたっていうのを含めて、まあおそらくなんか、みんな、あれよね、6時に今日電車も止まるし、
うんうんうん、
店も閉まるし、みたいな感じで、どこもかしくも閉まってんすよ。
う
ん
う
ん、
まあまあまあ、そうでしょうね。
で、ただ僕はこういう時は、閉めてもいいんやけど、そんな中一人でも来てくれたら悪いなって。
はい、はいはいはい。
そんな中こそ来てくれた人が万が一おったら悪いから、開けたいなと思うタイプなんですね。
まあまあまあまあまあ。
で、一応今日も、ナンバーベニズルからお届けしてますが。
はい、はい。
とりあえず、ぶどうを食べながら、
うん。
ウインナー焼いたり、揚げ焼いたりするだけの。
はい、はい、はい。
の時間を過ごして、で、今収録を。
ああ、まあそうですね。はい。
しております。
確かにね。まあでもあれよね、計画運休とかさ、うん、するようになったから。
まあ
な、まあ、やっぱ国も変わったな、みたいな感じ、ね。
慣れたもんよな、って感じするよな。うん、なんか昔だと結構、なんかやっぱ開けてこそみたいな、やっぱり、僕らの世代がそうなんやろけどさ、やっぱいわゆるさ、戦後のさ、
うん、
高度経済成長みたいな流れからのさ、名残がずっとあって、
うんうんうんうん、
やっぱいかに勤労にいかに働くかが美しいみたいな。
まあ、それもあるけど、一方でやっぱり、命を、やっぱりなんか、よくもやで。悪いことばかじゃない。はい、命をね、あんまり高く見積もってなかったと思うんですよ。
ああ。
まあだから死ぬかどうかは自己責任みたいなのはやっぱあって。
うん、
うん。うん。危ないとこ行くなはいいけど、行くかどうか最後は自分で決めなはれやなわけですよ。
はいはいはい、
結局、
うん。う
ん。まあそれはだから行く権利でもあるし。
うん。
やけどまあその、ね、自粛警察じゃないけど、最近っていうのはなんか、行ったら人に迷惑かかるやろうが、みたいな論調もあるじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ、あるな。
まあ、みたいなのが、まあやっぱちょっと声高になってきたな、みたいな感じは受けてますね。
確かにな。
はい。で、まあ、僕はね、ほんまに、あんまし良くないと思ってんですよ、はっきり言うと。
どっちが？
もう命が、命に勝る価値はないみたいな考え方僕あんま好きじゃないんですよ。
はいはいはい。うん、
っていうの、まあ、それって、だって極論、まあ、今の社会的な問題も生んでるじゃないですか。例えば、ま、介護もとにかく、要介護になってもとにかく死なせてはいけないみたいな。
うん。で、まあ、だから、そうやな。安楽死とか。
まあ、そういうもん、選択肢もないし、うん、まあ、だからどこで、じゃ本人がどう望んだらどうやって死ねんねんっていう話はないわけですよ。
うん。死に方を選ばせないところはあるよね、逆に言うと。
うん、高度医療やめてくれとか、
うんうん、
介護は受けたくないとかさ、そういう選択肢はもう取れないわけですよ。う
ん、し、なんか思ったのは、そのまあ、自殺とかもそうやけど、病気で、
うんうん、
まあ普通に好きに生きてきて、そのビッグベンの時とかみたいに、 死んだ時に、
はいはいはい、
もっと言うとさ、水木しげるさんとか96とかさ、3とかか。で、亡くなった時に、それこそエリザベス女王っすよ。
はいはいはい、
今96歳で死んだ時にさ、うん、なんと、あのエリザベス女王がまさか亡くなるなんて悲しいみたいな。ええー、って僕は思うんで。
まあそうよね。
じゃあいくつまで生きたら、
そうやね。
幸せやったんで、
ね、
96まで生きて、そうやって安らかに亡くなられて幸せだったよねって。ことに僕思うのに、
はいはいはい、
最後まで苦しんだよね、かわいそうみたいなことを言う人がやっぱいて、ていうか、死んだからかわいそうっていうのも、なんか思考停止じゃないと思ってて、
ま
あ、僕も。
はいはいはい。そう思いますね。
ねえ、だから、望むように死んでいくことはいいよなって。
うちって家系が割と、まあそういうところ、
長寿やね、割と。
なんか長寿な上に親戚もそんななんか不謹慎とか言わないから、
うんうん、
割と明るいじゃないですか、みんな。
まあまあまあ、
葬式の時とかも、
うん。
いや、もう葬式ぐらいしか集まらへんからな、みたいな感じじゃないですか。
まあまあ、葬式ってそんなもんと思うん
ですよ、ね。そうそう、で、多分そうなんですよね、本来ね。うん、その、神妙な顔せなあかんみたいなルールは別になくて。
沖縄なんかはさ、
うん、
お墓の前でみんな酒盛りするんやからさ。そういうもんでしょうって。
だからまあ、そういう感じは持ったらいいのになって思うけど、まあでも計画運休はいいんですよ。計画運休はしたらいいと思う、正直。うん、まあ、うん、大変やからね、電車動かしたりするのも。
そうやね。
うん。だからそれはそう思うけど。まあでもその、何でもかんでもなんか死ぬ人が減って長生きすればいいってもんでもないよなとは正直思う。ちょうどいいっていうのがあるんですよ、多分。
いや、そうやな、うん、それほんまけど難しいよな
難しい。
価値観は人によるしね。
まあそうですよ。でもだから、みんなが価値観が尊重されたらいいんですけど、そうでもないってことがまた問題でね。
うん、で僕はやっぱりどんなことでもそうやけど、何か、こう、なんちゅうやろ、こうではないこと、
うん。
みたいなあるやん。なんかその、こう、世の中がこうやからこうあらんとあかんよね、みたいな。
ああ、はい。
ことがすごい嫌なんで。
はい、はい、はい、はい、はい。
なんで、別に、だ自殺もまさにそうで、自殺は良くないって論調がすごくあって、
うんうんうん、
でまあ、僕友達が亡くなったんですけど、
はいはい、
本人望んでて、でお父さんお母さんも、最後の方はほんま見ててもかわいそうやったから、なんか思ったらあかんかもしれんけど、死なせてやりたいと思ったこともあるし、
うんうんうん、
で本人がそうしてそれを選んだから、我々はそれを尊重したいって言ってて、
あ
まあ普通のことやねんけど、ただ自殺やったら、はい、なんか、人に与えられた命を、みたいな論調もあって、なんかバカバカしいよな、うん。誰が、誰のために言ってんやろ、これって。親も、本人も納得済みのし。
うん、そうやね。
で、それが救いと思ってる、って終わったのに、うんうん、その、この人らは、その人たちの選択を無理にしてるってやっぱ思うから。
終わったことの飲み込み方、みたいなとこもあるから、それを邪魔すんのは良くないよね、部外者が。
っていう、なんか人のことを気にしてるっていう割に自分がこう思いたいってことを押し付けてくるから、
まあまあまあ、
歪みが出るから、
まあそうなんですよね。
失礼やなと思うんですよね。
まあよくあることですけどね。うん、うん、まあそれこそ。
こんな真面目な論調の、青春アルデヒド。
いやほんまそうですよ。まあまあでもまあ結構あらゆることがちょっと行き過ぎてるっていうか、なんかよくわからん、よくわからんことが正義になってんなみたいな感じはする。
僕はそんな中43歳になりました。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。43年も生きるってことはすごいことですよ。
今日46年も生きてんでしょ？
そうなんですよ。尊重しなさい、尊重。
いや、
プラス3年分の尊敬を。
惰性やろ、惰性。惰性の3年や。今日そうやな。
そんなことないよ、でも。
君、結婚したのが 39？
いや、40なってるんじゃない？入籍は。入籍はギリ40なってないんかな
ぐらいかな。
ぐらい、うんうん。
そう思うと、遅れを取ったな、僕、随分と思ったわ。
あー、なるほどね。
まあ、はいはいはい、予定はないんですけど。
はいはいはい。
結婚なんか。けど、遅れを取りましたね。
あー、まあまあまあ。そんなこと言ったらもう我々遅れに遅れてるからさ。
もう追いつけないですね。
世の中の平均的な。
そうやな。
年齢とかから考えれば。なんかそういえば、あれらしいね。ツイッターで見ただけの別に何でもない情報やけどさ。
はい。
なんか実は結婚は同い年っていう、同い年婚が圧倒的に1位やねんってな。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。
あ、そうなんや。
うん。
意外やな。
そうそう、そうらしいよ。4分の1ぐらいらしくて。
まあ同級生ってことが結局は。
あ、そうそう。まあ結局は、うん、まあ同級生とか、まあ特にやっぱ早く結婚する人ってのはやっぱそういうきっかけが多いんやろうね。
まあ出会いの可能性というか、
うん。
納得はするけど。
で、まあ、まあ実際我々も体験したししてるからわかるけど、
うん、
まあ年取れば取るほど、まあ、 出会いみたいなのは難しくなっていくのは間違いないと思うし、まああんなね、なんか教学校とかみたいなとこで同世代ガッて集められることないから。
まあそうやんな、ああ意外とそうやねんなら
しいよ。まあ確かにまあ理屈はわかるけど、実感としてなんかあんまりさ同い年ばっかでもないからみんな、
特にまあけどまあ君とも割と年の差があるんやけど、
はいはいはい、
周り年の差婚多いわとか思ってるけど、だから竹原ピストルさんが歌うように、あの別にひまわりや桜がこれといって特別されてるだけで、みんな一緒やでみたいな話やな。
まあまあまあまあまあまあ、そうでしょうね。
だからそういうのが目立つだけで、別に同い年婚をわざわざ同い年ですよって言えへんだけやんなっていう話やんな。
そうそうそう、だ若い時の目、若い側の目から見れば、20とか、20代とかの時は、年の差婚ってしようがないから、少ないだけであって、上の人とするしかないや
ん。
下とするがないからさ。年取ればする、取るほど下とするチャンスが増えるわけよ。当たり前
な。いやー、そうか。そんな、そんなご時世ですわ。
まあまあ、そんなね、はい、ことですけど。
質問いきます、
質問いきましょうか。ちょっとお待ちを。今日の質問は、
はい、
これかな。最近はなんか新しい質問を積極的に読もうという気持ちになっております。
いやいいですね、
はい。モルモット小僧さんからの質問です、
はい。
いつも楽しく聞かせてもらってます。先日野口聡一さんの記事で大気圏突入時の G の解説があったのですが、自分の体重の何倍もの重力がかかると言われに死んだりしないのはなぜでしょうか。普通の人であれば、すすき取りに乗られたら圧死してしまうと思います。たとえ死に至らなくとも、臓器や筋肉に影響が出たりすることはあるのでしょうか。教えてあるでひどと。
G の、どういうこと？野口。
G。
野口さんは何を言ったん？
あ、野口さんは宇宙飛行士ね。
うん。
うん、大気圏突入時に、
はい。
G がかかりますよと。
重力ね。うん。
はい、はい、はい。重力とはまた違うけど、G は。
まあ、その重圧。
まあそうです、重力加速度ですけどね、うん、G っていう言葉自体は、
うん、
はい。でそれでまあその何倍もかかるということですが、はい、自分の体重の何倍もかかるということですが死んだりしないのでしょうかとか、
けど
っていう話、
子供の時によくあったメジャーな遊びで、今思えばあんなことようやんなと思うんやけど、
はいはいはい、
修学旅行なんかで誰かが寝てたら上からどんどん人が乗るっていう、10人ぐらい乗っても苦しいって、
苦しいってなるね。
ほんまに危ないなって今思う。
あれまあほんまに危ないんですよ。まあ、まあ、
あの加減ができひんてないから。けど子供に10人ぐらい乗ってもいけてたやんか。
はいはい、はい。
案外10人、子供の体でも10倍ぐらいいけんねんなっていう。
ああ。
思うから、ね、
はいはいはいはい、
案外だから外圧には案外人間は丈夫なもんじゃない？
ああね、それは結構君の視点ではなんか面白いことがいくつかあって、その中に。
そうなんです、僕面白いんです。
いやいやいや、そうは言ってない。あの子供、あのね、大人一人の上に大人が10人追いかぶさるのと、
うん、
子供一人の上に子供が10人追いかぶさるのは、まあ、ダメージが違うんですよ。
あの子供が高いところが落ちても怪我ないもんな、あんまり。
はい。
僕ら今、3段ぐらいから落ちるだけで割とことやからな。
ああ、まあ君なんか特にね、
うん。
で、これ G っていうのは結構まあトリッキーな値で、重力加速度っていうのは。はい、だから、10キロの人が、例えば、まあ G って、まあ落ちる速さなんですよ。まあ、いわばね。
9.8。
その時の特に加速度だから、だんだん速くなったり、
はいはいはい、
だんだん遅くなったりするっていうのが、うん、まあその加速度っていう概念なんですよね。
うん、
だから、100キロの車が100キロで走り続けてる時っていうのは加速してないわけだから、うん、G はないんですよ。
あ、一回行ってしまうと。
あ、そうそうそうそうそうそう。
だから0キロの車から急に100キロでブーンって言ったら、こう持ってかれる感じが。
そうそうそうそうそう。
あるけど、100キロに、じゃあ普通に高速道路なんかみんな100キロぐらい走ってるわけでさ。
はいはい。
じゃあ普通に、じゃあ全員がその間ずっと G を感じながら走るんかっていうとそうじゃなくて。
うんうんうんうん。90
から100やったら所詮10キロ分の加速度しかないぞと。
そうですね。
はぁはぁはぁはぁ、はいはい。なるほど。確かにそうやわ。
で、まあ落下速度、重力加速度っていうのがあるんですね。うん、物が落ちる時の速さ。
はい。
で、これは空気抵抗がなかったら、体重に関わらず一定なんですよ。
はぁはぁはぁ。
これはまあガリレオ・ガリレイがピサの斜塔から重りと羽を落としたってやつですよね。
空気抵抗なかったら一緒やったっていうね。
あ、そうそうそうそうそう。で、真空の瓶の中で ピサの斜塔から落とすと違うけど、真空の、瓶の中で、鉄球と羽を落とすと同じ速度で落ちるとか、
なるほど、
ピサの斜塔から重い球と軽い球でやるとほとんど一緒に落ちるとか、うん、みたいな話っていうのがあって、まあ、あの落ちる速度っていうのは一緒なんですけど、
うん、
じゃあこの今日の質問はダメージの話なんですよ。
あ、そうやな。
うん。なんでじゃあ重いものと軽いもの落ちた時のダメージ一緒ですかって言われたら、うん、そんなことはなくて、
うん、
ダメージは体重次第ですよっていう話
なんです
よ。そうやな、うん、だから体重と G の掛け算で聞きますよって、
うん、
まあ話
2分の1 MV2 乗や、
2分の1 MV2 乗は、運動エネルギーやから
ちょっと違う、
まあ、あの、ちょっと違うんですよ。
まあ、
はい、
ただ体重には比例すると。
だから F イコール MA ですね。っていうやつです。質量、うん、まあ重さ。
はい。
重、まあ質量かける加速度が力ですよ。
で、この A が G 一定ってやつやな。
はい、
昔習った。
あ、A がそうそうそう。A っていうのが加速度なので、
ま
あ、重力の場合は G ですよって。ね、9.8 メートルパー秒2乗ですよって。
まあ、あの、思い出せ、懐かしい人を思い出しながら分からない人は無視してください。
っていうやつなんですけど、
うん、
で、これ当たった時のね、ダメージが違うって話で、
はい、
で、子供の上に10人乗った時と、大人の上に10人乗った時は、まあ、子供体重が軽いので、
そうやな。
乗ってる力がまず違う。で、骨格にの強さ、体重に対する骨格の強さは子供の方が強いですよ。骨の強さ自体は。
あんま変われへん。
あの、あんま変わんなくはないけど、まあ大人が例えば60キロやとしましょう。
うん、
で、子供が15キロやとしましょう。
うん、4分の1や。
4分の1やけど、じゃあ骨が 4分の1で折れるかって言ったら折れないんですよ。
あー。だから体重に対する防御力は倍ほどもいけへんのに、体重は倍になるから。
あ、まあまあそうです、
ね。ダメージの方がでかいんやなって。
大人になるとそうです、そうです。ダメージは上がるけど、防御力は上がらないので、
うんうんうん、
大人の方が深刻ですよって話なんです。
はいはいはいはい、
はい。はい。っていうのが、まあ一つの論点ですかね。
うんうん、
で、まあこれはね、すごいざっくりした話で言うと、まあ60キロぐらいの人が、1G で落ちたら、まあ受けるダメージと、2G で受けたら受けるダメージ。
うん。
っていうのが、まあだいたい倍やとか言われるんですよ。
はいはいはい。
ざっくり計算で、60キロの人が、1G で普通に高いとこ落ちた時のダメージっていうのは60キロやとすると、うん、2G、倍の重力かとか倍の加速度がかかってると、勢いよくぶつけられると。
まあまあ、単純な話で階段3、5段から落ちるか10段から落ちるかみたいな。
あ、まあまあまあ、うん、いや、そうじゃないね。だから。それは一定までしかいかへんから。
はあ、ははあ、
そうなんですよね。同じ速度までしかいかないですけど、勢いよくまあ叩きつけられるってことです。
ああ、なるほどね。
みたいなことやると、そうそうそう。なら結局120キロのダメージになりますよとか、
はいはいはい。
みたいな、その倍率っていうのを G で表してるんですよね。
はあ、はあははあ、
いわば。
これ速さが。
まあまあ、加速度が、
うんうん。
はい。うるさいよね、加速度と。加速度と。
めんどくさいなと
思って。速度とかが、
うん。
まあ、速さと速度は一緒なんですけど。まあそれが違う概念やからね。
まあけど床に落とすボールと床に叩きつけるボールが違うよねって話やなって
こと。あ、まあまあまあまあ、そうですそうです、うん。はい。っていうのがあって、でね、大気圏突入時の G の解説がありましたってことで、はい、じゃあその特殊な事情の時に人間何 G ぐらいかかりますかって話があって、
はいはいは
い、で、一応ね、なんかね、日常生活で一番体験しやすいのはジェットコースターらしいですよ。
ああ、あの、最初の落下がすごい速度
で。そうです、そうです、そうです。あの、一番高いところから初めに加速するために降りますよね。
はいはいはい。
で、あの瞬間っていうのが、まあ、なんか 5G とかかかるらしい
です。ああ、なるほど。
大きい時は。で、まあ、それがだから1秒とか1秒以内とか。
関西やったらスチールドラゴンですよ。
はい、まあまあ
まあ。落差1位なんで、
流します
パーランド。
はいはいはい。っていうのがあって、まあ、それぐらいかかるんですけど、宇宙飛行士はじゃあどれぐらいかかるかというと、まあ、3G ぐらいなんですって。
ああ、その程度なんや、言っても。
いやいや、なんですけど、あの人らは、ロケットが加速し続けてるから、
は
あ
は
あ、上がるまで。だから、その1秒とかで終わんないんですよ。
なるほど。
で、ずーっとかかるんですよ。
うん。
で、まあ、宇宙飛行士を飛び越えてもっと厳しいのが、戦闘機のパイロットっていうのが一番厳しいらしくて、で戦闘機のパイロットっていうのは、あの、6G ぐらいずっとかかるんですって。
あ、じゃあ、スチールドラゴンのピークの時間がずっとかかってる
んや。はい。で、宇宙飛行士よりも長い時間かかる可能性があるんで、すけど、だから、あの人らは、まあ、訓練をすれば、 行けるそうですが、
け思えば飛行機離陸するときもちょっとうんってなるもんね。
はい。あ、そうそう、うん、飛行機はね、プラス 0.5 G ぐらいかかるんじゃないかな。
1.5 ぐらいかかってんや。
1.5 ぐらいかかってると思いますけどね。で、この人が質問で書いてるみたいに、モルモット小僧さんが書いてるみたいに、
内臓とか
に、関取がね、関取が乗るぐらいの圧力っていうのがずっとあるんですよ。
は
あ
は
あ、まあ、例えば60キロの人に対して180キロの人が、上から乗り続けてるみたいなのを、宇宙大気圏突破するまでかかるじゃないですか。ロケット乗ったら。
正代正代が。
まあまあまあ、
正代おばあちゃんやから軽いんだけど。
まあまあまあまあまあ。正代直也がね。
まあ、正代は主にただのおばあちゃん。
正代はおばあちゃんなんですけど、で、まあその、180キロじゃ乗り続けたら、窒息しますよね、圧死しますよねって書いてるんですけど、圧死するんですよ。
あ、ほんまにずっとやったら。
はい。なんで、まあ、3時ぐらいが限界やと言われてるんですね、一般的に。
あ、やっぱそうなんや。
はい。で、3時ぐらいで、大体、まず呼吸ができ、やりづらくなる。まあ、
そうやな、肺やんな。
ので、
最初、骨が折れるとか
で。呼吸ができないので、気絶するそうです。
はぁ。
で、内臓が潰れるとか、そういうのはないんですって、なんか。
案外丈夫と。
まあまあまあまあ、それは先には来ないと。うん、一番先来るのは、
肺が膨らまない。
呼吸ができないことと、気絶しちゃうっていうことが先来るらしい。うんうん、ということなんですよ。で、それがまあ3時ぐらいでダメだということなんで、うん、まあ気絶はするけど深夜戦っていう話なんです。
はいはいはい、
でね、まあ戦闘機のパイロットはでも6時かかるじゃないですか、
うん、
で、じゃああの人ら何してんねんっていう話気になりません？
息止める
で、息止めてたら、まああの人らはあれついてるじゃないですか、酸素ボンベついてるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
うん、だからもう、まあ一応その圧力ボンベはね加圧してるんですよ。
ああ、だから、肺を無理やり膨らませるように。
それはコントロールしてるので、はい。だからそうなると、普通の呼吸じゃない呼吸の訓練っていうのが当然いるんですけど、
ええー。
そういうのやってるんですけど、で、何やるかっていう話なんですよ。6G に耐える体。6G に耐えれるんですよ、訓練したら。逆に言えば。
ええー、けど、筋肉？
正解は、筋トレ。
やっぱそうなんや。
はい。なんですけど、なんか普通に、じゃあ、どこでもかしこでも鍛えればいいかって、そんなことはないらしくて、
うん、
基本的に、腹式呼吸せんとダメなんですって。
あー、なるほど。
やっぱり胸筋では呼吸できないらしいんですよ。鍛えても。
早い話があれやんな。横隔膜を下から引っ張る力を強くせんと、
そう。
ってことやんな。
内臓の方が、まあその、なんていうの？一応殻に囲まれてるから。
まあ、違う。基本やばらっていうのは圧から守るためのもんやから。
そうそうそう。うん、だから、まあ、お腹で呼吸する分には、しやすいと。いう話があるらしくて、でも、それでもしにくいから、お腹を無理やり動かすための、お腹周りの筋肉とかを鍛えるんですって。
はぁ。
で、それをやることによって、6時でもきちっと呼吸さえできれば、気絶はせんで済む。
基本的にだから、体のどっかっていうか、とにかく肺を膨らませれるかどうかが全てってことだな。
まあ一番大事ってことですね。
だから最初に圧に負けなそこやぞって話。
はい、はい。ほうほう。で、当然その、例えば、なんていうの？まあ、どういうことになってかしらけど、例えば手をちょっと前に動かすとかで動かしにくいわけですよ。当たり前ですけど。うんうん、だからそれには打ち勝つためには、それは筋トレですよね。まさに筋肉。
まあドラゴンボールでさ、はい、カプセルコーポレーションが作った重力の部屋でさ、
はいはいはい、
トレーニングするみたいな。あれやんな。
あ、まあそうそうそう、そうです、そうです。うん、あれです。
案外思ったより筋トレやぞ、あれって話な。
そうそうそうそうそう。
なるほどな。
筋トレ、まあという。まあその耐える用の筋肉っていうのがやっぱあって、まあそこ狙いで鍛えると、まあなんとかなるよっていう。
風邪ひいて咳とかくしゃみしすぎたら、
はい。
腹筋が筋肉痛になって、動かんくなって呼吸しにくくなるんですよ。
へぇ、はいはいはい。
それはそういう感じなんやなって、今言われて、
ね。鍛えてる人だと余裕なんでしょうね。
そうなのね、うん。確かに。はい、という。
というとこですかね。はい。
思ったより、科学的、やけど物理やったね。
まあまあ物理です。まあまあまあ、物理も立派なサイエンスですから、
うん、
も
ちろん。
中核ですから。
うん、ということで、
はい、
お便り募集しておりますが。
はい。
11月に千葉にイベントに行きますんで。
そうですね。
そろそろ募集のお知らせを10月ぐらいにはするかな。
そうですね。10月入ったらぐらいでしたいかなと思いますね。まあちょっと打ち合わせしますね。
はい、はい、ぜひ。
で、あ、そうそう、イグノーベル賞が発表されまして。
あ、そうやな。
はい。なので、まあ10月入るとね、10月第1週はノーベルウィークなんで。
うん。
ノーベル賞が始まると思うんですけど。
やりますイベント大阪、
ベルセルで。まあ、そうですね。10月のどっかで収録会みたいな形で。
イグノーベル収録
イベント。まあ、毎年やってる、はい。はい。現地に来るとスライド見れますよっていうやつね。
そうですね。
ラジオで聞くとなんか、まあ、スライド見ながら話してる話だけ流れてくるっていうやつですけど。
頑張って、はい、ぜひ見てもらえると嬉しいなと思います。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、ぶちかしわきと、
アニワギ博士でした。
皆様、ボブカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、英語ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ネット殺菌冷凍。Oh,